皆さんこんにちは。編集長の渡辺光子です。今週はポッドキャスト特別編として、防具エディターたちのさまざまな質問や悩みに答える番組、題して渡辺光子のどうにかなるさ、防具編集者のおしゃべり駅伝をお届けします。
はい、皆さんこんにちは、防具編集部の橋田真希です。今回13年防具ジャパン編集長を務め、今年の年末に退任する渡辺光子編集長にエディターたちからのざっくばらんな質問に答えていただきます。今日は私たちベテランエディターとして、防具のファッションと防具ガールの副編を担当している新井源ちゃん と私が、防具のデジタルの副編と本誌のファッションを担当している、橋田が質問させていただきたいと思います。光子さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。このポッドキャスト全部で7回、7組あるんですけれども、一番最初に一番のベテラン2人という、
ね、
という組み合わせになってしまいまして、
13年の編集長の前のもう20年近く、
そう20年ですね、ちょうど
一緒に働いてますもんね。
ねえ、
いやいや、そうか、20年になるか。
もうだから、ね、その20年間って親よりも会ってて、なんか恋人よりも一緒にご飯食べてたんじゃないかなと思うぐらい、ね、本当に朝から晩まで一緒に毎日を過ごしたっていうような、
ね、
そう3人ですよね。
ですね。
そうですね、若い頃はね、特にね、なんか仕事が終わると毎晩ご飯食べてみたいな ね
なんかそれも含めて育ててもらったって感じです
ね。本当にご飯行きまくってましたね。
大きく育ちましたっていう感じです。
いろんな意味で、
いろんな意味でね。立派になられて、いろんな意味で。
そんなね、ベテランの2人が最初に質問なので、ちょっとなんかこう重ためなのかなと思いながらも、
ちゃんのやつ、ね、
そう、僕がちょっとこうこの際光子さんにちょっと聞いてみたいなと思うのは一つ、もう始めてもじゃあいいですか。
はい、どうぞどうぞ。は
い、リアルな体験の大切さっていうのをちょっと光子さんと話したいと思ったんですけど、まあ、光子さんとこうやってお話しする機会の時に、まあ、2人の思い出を振り返った時に、やっぱり体験させてもらったっていう気持ちがすごく強くて、でもうその最たる例がマキちゃんと最初に本当に初めてのパリコレ、もうそれも17、18年前、
何年だっけね、
20年だね。マキちゃんが結婚する前
なんですよ。そうだ、パリで結婚するって
結婚発表したんだよね。
そうですね、あのカフェなん
だね。そうだ、カフェとフロー で、
ね、そう多分17年ぐらい前じゃないですか ね。
結婚したの何年前の、
あの結婚式やったのかな、
16年前、じゃあそのちょっと前だね、
ちょっと前だから、
17年になるわね、
17年前ぐらい、
だから本当に僕たちも20代、
あのスマホがまだ
なかった、
なかった時代
だから、スマホはあ、ない、携帯だ、携帯、
Google のマップはなかった。
そうだからデジカメで全部写真撮ってた。
撮ってましたね。そう、なんかそのやっぱりあの思い出というか衝撃っていうのがすごく強くて、なんかあのあれがあったからこそ今まで防具エディターで頑張れたんじゃないかなっていうのをなんかふと思ったんですよね。でしかもパリコレで僕たちのような若手がなんかこうバックステージで取材をするみたいなのって、実は世界の雑誌を見ても防具ジャパンだけで、なんかしかもそれをまあ考えたのは光子さんっていうところで、で僕たちから後輩たちもどんどん初めてのパリコレっていうのを行けるようになったんですけど、なんかそのまあそれだけじゃないんですけど、体験するっていうことを、まあ、光子さんってどういうなんかどう大切に捉えてたのかなっていうのを、いざ僕たちも後輩が増えた時にちょっと知りたいなと思ったんですよね。
はい、まあそうですね、これもう本当あの、私もその防具ジャパン人生も21年ぐらいになるんですけれども、その中で、まあ、最も面白い企画の一つ だったなっていうふうに思うんですけれども、まあね、最初はね本当ご飯食べながら雑談していて、うん、僕たちもパリコラ早く行きたいみたいな話してて
じゃあおねだりしてましたよね子供のように
じゃあ行くみたいな、うん、でも行くからにはもうちゃんとページにして、うん、もう初めてのパリコレっていうことで、その初めて体験するその若手エディターが何を感じて何を見たのかっていうことをちゃんとリアルに伝わるページにしてね、そうしましょうっていうことで始まったんですよね。でまあやってみたら本当に面白くて、特にそのパリコレの時って行くまでいくらこう準備してても向こうに行かないと何も決まらないみたいなこと多いじゃないですか、
ね、本当にそれは初めての時は本当にそうでしたけど、何回行ってもそうですよね。
それは変わんない、
変わらないですね
そうなので、もうどの取材ができるかとか、どのバックステージに入れるかとか、あとはいつどんなパーティーが行われるかとか、現地に行かないと、パリに入って初めて今日の夜こんなパーティーがあるらしい、これはちょっと覗かないとまずいんじゃないかとかね、なんかそういうことがもう次々予測できないことが起こって、そこで、ま、飛び込んで自分の判断で、自分たちの判断でやらなくちゃならないじゃないですか、もうそういう時はもう私もその先輩エディターたちもいないから、もう自分たちしか頼れないっていう、そういうようなね、危機的状況みたいなのが人を育てるっていうことはね、大きいとで思うんだけれども、やっぱりそれはリアルじゃないとできないことかなっていうふうに思いますし、まあ、あとその、まあ、防具で働いてる限り、そのファッションとはとか、ファッション界とはとか、そういうこう空気を、その世界中のね、そのファッション関係者が集まるその熱気と空気を感じないと、なかなかね、写真で見たり人から話聞いたりっていうことだけだとわからない部分があるので、もうそこにもうとにかく放り込んじゃうと、もうそれぞれの人がもう何かを感じる、いっぺんに、理解できる、ファッションとは、防具とはみたいなことがね、っていうのがもう本当手っ取り早い現場なので面白いなということで、その後もね、若手が入るたび、まあ、なるべく早くこう行ってもらうみたいな、次誰にしようかみたいなことを ね組み合わせを考えるのも結構面白かったんですけどね。
そうですよね毎回毎回だって3人とか行けましたもんね。
十何年前だけど、例えば僕はツイッターとか、マナーブックにしたりとか、
私が本当に今印象に残ってるのは、もちろんこの最初の源ちゃんと行ったパリコレと、カメラマンの本庄直樹さん、ジオラマで撮る、と連れてって、でチュールリーの公演の会場の横に朝5時にクレーンを、40メートルぐらい上がるクレーンを設置して、その上に乗っかってもらって会場を俯瞰で撮ってもらって、ジオラマで撮ってもらったっていうやつとかもすごい、
ね、よくやったよね、クレーンなんかあの公園の中に
やってるやってるって感じで、ね、
そうそう、あ、なんだこれって思って、
ね、なんかこう、なんで今できたんだろうと思うぐらい、今じゃ許可が下りないかもしれないと思うんだけど、ね、うん、とりあえずやってみようみたいなところってすごいあったよね。やっぱりこの体験することで、でちっちゃく自分でなんかこう判断しないといけないから、なんかこう守られつつも、その場のなんかこう判断を自分たちでやっているっていう実感がすごく、
ね、でも2人いたから、
そうだね、
頑張れたのもあったかもね。
確かに
協力し合ってね。
あとまあ1日の取材が終わったら、みつこさんがまたご飯を食べさせてくれるっていう、
今日どうだったのみたいな、
そうそうそう、それはね、安心感の下でやってたっていうところはあるけど、
ね、もう朝から晩まで取材してる間は何をやってるんだか私も把握してないから、今日何があったのかとか、なんか問題がなんか起こった らなんかまあ報告してもらわないと困るしみたいな、でもそんなね問題とかはねそうそうなく、うん、あの面白いエピソードばっかり、失敗談も含めて ね、
そうですね、
失敗談はいっぱいあるよね。源ちゃんカメラなくしたよね。
カメラをやっぱり落としちゃったりとかやっぱりこうキャパを超えてるのであの 両手に何かを持ち続けるっていう状態ですよ。レコーダーとメモ帳とカメラを持ってるのでなんか必ず何か落としてしまうっていう感じでやってましたよね。
ね、体当たり取材とかもいっぱいしたし、ね、
それで思い出したんだけどさ、うんうん、あこれからあの、まあ、先の回に出てくる杉山結衣さんという、うん、やっぱりファッションのエディターがいて、彼女は首からあの携帯を3台下げて、
うん、そうそう
取材してたんだよね。
でもう一個ぐらいあるんですよ。で鳴るとどの携帯が鳴るかわからないみたいな感じで取り損なうんですよ。慌てて。でもなんかそれぐらいやっぱりなんかこうなんつうか備えとかなきゃみたいな気持ちとともにやってましたよね。しかもなんかこうたくさん僕たちも判断つかずに写真を撮ってカメラマンも撮って自分たちも撮ってっていうような取材で、なんかその後にこうどれがいい写真なのかっていうのが判断もつかなかったのに何百枚もあったじゃないですか、
うんうんうんうん、
でその時に光子さんが面白いと思う写真がすごく意外で、
これ面白い、この時でしょ、
そう
覚えてる、
これ面白いとか、
その時そう
そう、なのでこの特集をどこかで本当にお見せしたいんですけど、いつか記事として、あの扉が熊の大きい風船をモデルがこう頭にこ
うそうだそうだ
ガリアーノかのバックステージの写真で、これ面白いか、これ扉とか、あと僕がバックステラのバックステージでグイネス・パルトローが来て、
うんうん、
なんかこう喋ってるのを、まあ、今じゃ絶対近づけないんですけど本当に1メートルぐらいに近づいて撮った写真を、あんまりこういい写真じゃなかったというか、その本人たちの美しさというよりは本当にパパラッチっぽい写真ではあったんですけど、これを事後予告にしようみたいなの写真にしようみたいな、なんかそういうところでのなんかこうその後の写真の選び方とか、うん、面白いってどういうことなんだろうみたいなの
も、そう、それも学んだよ ね。その帰ってきてからも、うん、もの方がむしろ大変じゃないですか、
その膨大な写真とね、まとめてくれ
たっていう、あと構成もあるじゃない、何をまず見せて、うん、どんな風に並べたら、ね、面白いのかっていうこととかね、
う
ん
う
ん、
そう、それをすごい学びました、
ね、でもパリコレだけじゃなくてやっぱり光子さんってそういう経験をさせてみようみたいな、体験させてみようみたいな感覚って、まあ、なんか部下に対してはあった感じですかね、
うん、あの、まあ、多分というかこれは本当に、うん、あの確実なんですけど、うん、あの私自身が、うん、その20代の時に、うん、あの資生堂の花椿編集部にいたんですけれども、はい、その時にパリコレに行かせてもらって、うん、であと、まあ、1人 の、 あの単独取材でその海外の取材とかも、うん、あの行かせてもらったりとかしてて、うん、それがもうものすごくその経験がその編集者としてのやっぱり基礎を築いてくれたっていう感じがあるんですよね。でそれはもう本当にあの今でも、うん、もうこの、まあ、30年以上編集者をやってこられた、もう元はその若い時の経験が本当にもうダイヤモンドの原石のようにあったからこそできたなっていうのは本当確信があって、で20代の頃ってまあ社会に出たばっかり で、はい、でまだまだ仕事としてはその仕事人生の中ではまあ子供時代みたいな感じじゃない、
うんうん、
で全てがまあ初めての経験だったりとかして、でスポンジのようにいろんなことをね、うんうん、吸収できるし、好奇心もものすごく子供みたいにあるし、そういう時にもう決定的な経験っていうのをもうなるべく早くねした方がいいっていうのが、
うん、
あのポリシーだったんですよね、うん、もうこれは自分 の、 あの経験から、うん、あのそうであるっていうことは、うん、あのまあ、信念があったので、うん、で実際、まあ、ボーグでこうやってやってみたら、うん、なんか、まあ、本当 企画自体がすごく面白いものになって、うん、でパリ同じパリコレって言っても前にこういう切り口でやったから、うん、じゃあ次はどうやるのみたいな、どんどん考えさせていくじゃない、うん、でみんな知恵を絞って、うん、いろんな切り口を考えるっていうのも編集者としては面白い、うん、経験だったんじゃないかなっていうふうに、うん、思います。
そうですね、うん、だってこれが発端でずっとコロナ前まで続きましたもん ね、このパリコレ特集ね。
そうね、そこでちょっと途切れちゃってね、うん、最後に行けなかった、うん、まあ、これから登場する宇川さんはちょっとかわいそうだったんだけれども ね、いやだからその時本当に20代の時の経験をさせてもらった、うん、花椿の編集長の平山恵子さんや、うん、先日本当にもう、うん、惜しくも亡くなられたアートディレクターの中条正義さんは本当もう、まあ、私からすると本当もうすごく年上の、親みたいな大先輩、もう大先生なんですけれども感謝してもしきれないっていうのがなんか綺麗事じゃなくてね、ありますね。
でも僕今美津子さんが20代の時にそういう風に経験してたっていうのを初めて知ったんですけど、やっぱりそういうことだったのかと思って浮き引き継いでいかなきゃね、僕たちも下の世代に、ね、
そう、ね、それでなんかねパリコレ取材をすると変わるんですよ、編集者が。こう成長するのね、やっぱりその人なりの成長をみんなそれぞれの個性に合わせてこう変わっていくっていうのが、なんか夏休みを終えた後になんか久しぶりに会った同級生がすごい大人っぽくなってたりとかするじゃない、うんうん、子供って急に大人になる瞬間とかあったりするじゃない、うんうんうん、なんかそういう感じなんですよね、
こっち側だとあんまりねわからないですけど、ね、そうなんですね、
そうだからどんな風に変わるのかなみたいなのも見ていて楽しいし、で成長がやっぱり集中的にいろんな判断をしたりとか、いろんなことするから手っ取り早いっていう感じよね、
子だくさんの子育て術みたいな、ね、僕たちだけじゃなくてやっぱり長く一緒に仕事されてますもんね、美津子さんって。他のエディターも10年以上一緒に
仕事してる、ね、みんなもう10年以上の人が多い
から、
そうね、
そういう編集部ってそんなにいないですよね、だから
まあ、それはね本当みんなに、周りの方からもね、珍しいですねって、言われるんですけど、まあなんかね長く仕事してるとやっぱり、まあ、言葉にしなくても信頼関係みたいなのが生まれて、あとそれぞれの個性がこう違っているのは当然で、なんかその違ったまま受け入れられるみたいな関係になっていくじゃない、まあなんかこうなんでしょうね、それもちょっと家族みたいな感じで、遠慮せずに、まあ、あの人はっていうか、なんとかちゃんはまあこうだけどいつもそうだよねみたいな感じなんだけど、別にそれは非難でもなく、なんかその個性を受け入れるみたいな感じで ね、
だから僕たちにするとすごい仕事のしやすい環境だったよね。
いや本当に
みんな
ね、本当に美津子さんの今おっしゃったようにねみんなの個性をそのまま引き出して、長所を引き出すっていう感じですよね、短所はちょっと目をつむり、
なんか長い目で見てくれましたよね、ここで今なんかこうちょっとんと思うことも先になんかこうこの先なんかこうちょっと治るんじゃないかなみたいなところで見守ってもらってたなみたいなところはあるんですけど、まあね20代30代ってそういうふうに僕たち駆け抜けてきたけど、やっぱりコロナ禍でちょっと変化がねあったりして、なんかこう仕事となんか自分の人生の向き合い方もちょっと変わってきたなと思うところはあったりするんですけど、なんかマキちゃんもなんかそこが、
そうですね、じゃあちょっとげんちゃんの質問から私の質問に、移らせていただいて、私の質問は、まあ、そのうちの編集部ってもちろんデジタルとプリントと割とみんなが両方やってるじゃないですか。で私もデジタルの副編やらせていただいてて、全然頭使う脳とかが違うし、 結構リズムをつかむのが、まあ、難しいかなと思っていて、そのオンオフっていう区別をどういうふうにうまく瑞子さんつけてらっしゃるのかなと。
オンとオフですね。なんだろう、あんまりね意識したことがなくて、なんかここまで来ちゃったみたいな感じなんですよね。多分こう子供を育てるとかね、そういうことがあるともっと意識したのかもしれないだけれども、そういう環境というかそういうことはなかったので、なんか雑誌の場合、まあ、プリントマガジンの場合はその1ヶ月に一度、まあ、必ず締め切りが来るじゃない。
そうですよね、
うん、でそれが、まあ、もう本当に30年間続けてきて、もう毎月のリズムになっちゃって、うん、なんかそれがもう体に染み付いちゃってるみたいな感じだから、まあ、それがなくなった後大丈夫かなと思ってるんだけど、その緩急がね、
はい、
その紙の雑誌の場合はこう緊張してガーッと仕事をする部分と、あ終わったっていう区切りっていうのが、ね、つくからね、良かったのかなと思うんだけど、やっぱりデジタルは難しいよね、毎日毎日。
そうなんですよ ね、突発的事項とかもあるじゃないですか、うん、誰々が結婚したとか、セレブが離婚したとか、はいすぐ記事あげようとか、ってやってるとなかなか休まらないんですよ ね、
これ本当にデジタル時代のなんか共通の悩みなんじゃない、みんな。
そうですよね、源ちゃんともしてる、
やっぱり常にオンオフはやっぱり日常の中で、例えば水泳に行く、僕は水泳が好きなんですけど、水泳でオフになったっていうようななんか意識を持つようにはしてるけど、僕もなんかそんなに子育てをしてるわけじゃないので逆にオフにしたいっていう風な感覚はないのが幸せだったのかもと思った。なんか仕事がそれだけ別にオフにしなくても、なんかそんなに嫌じゃない自分でいられるので、
確かに編集の仕事はね、考えてるのは楽しいですからね。
ただそれと同じように他のスタッフはそうは思わないっていうところはあるので、ね、だからそこはやっぱりこう人と仕事をしていく仕事だから、ちょっと難しいなとは思いますね、なんかこう自分の判断だけじゃなかった
ね。そうね、人によってやっぱり感じ方がね、そこはね違うからね。
そうなんです
よね。よりこうきっぱりとオフっていうものを、感じたい、作りたいって思う、ね、人 も多分もう私なんかよりもそういうふうに思う方っていると思うし、まあ、そこはね一緒に働くときは、自分の基準を押し付けないっていうことは大切だなと思うんだけど、まあ、デジタルの仕事で毎日毎日ってなるとね、まあ、一つ、まあ、今ねマキちゃんも、まあ、熱海にもう一つ拠点を持って、はい、で、まあ、今年ねそのもう結構即決だったよね。
即決しました。
そう、やっぱり欲してたんだと思うんだよね。
そうなんですよ、
そのコロナでもあり、そういうこうその中でも毎日こう更新していかなくちゃならない、そのデジタルの仕事がありみたいなことだと、どっかでやっぱりふっと息を抜くような違う環境がね欲しかったんだと思うんだけど。
そう、そうなんですよね。そう、今年、まあ、マンションなんですけどね、その別荘的なものを購入し、みつこさんもたまたまですけど、たまたま同じ、
そう熱海、
熱海
ね、そう、まあ、それはもう本当にコロナの、まあ、前だったんで、あんまりこの状況をね、で、こう生活に変化をつけたっていうわけじゃないんだけど、でもまあたまたま本当に、そういうちょっとこう自分を移動させるっていうか、まあ、移動しちゃいけない時期もあったけれども、なんか違う環境に身を置くみたいなことができるのは、まあ、すごく救われたなと思うんですけど、なんかその時ちょっとこうぼーっと東京にいるのとは違うぼーっと仕方っていうのが、まあ、できるのがいいなと思ったんだけど、ぼーっとしながら、まあ、なるべく本を読んだりとか思ってたんだけど、まあ、なかなかその思ったほどは読めてないんですけどね。
そうなんですか。
まあ、仕事やっぱりパソコン 1台あればね、うん、もう常に仕事っていう感じになっちゃうから、うん、それはそれでちょっとメリハリはつくんだけれども、うん、なっちゃうので、うん、まあ、その時ちょっと読んだ、まあ、養老孟司さんのね、はい、文章で、あ、確かにそうだなと思った言葉があって、現代人はみんな、まあ、都会でね生活していると、うん、の対人関係ばっかり考えるようになる、
うんうん、
で人の悩みってほとんどが対人関係なんですよね、
う
ん、
そうですね、
仕事でも、うん、まあ、家族でも、うん、まあ、恋人であったりしても、うん、もう人と人との関係の中で何かの悩みや、うん、いろんな気持ちがこう湧き上がってくるっていうこと で、うん、でその 対人で考えることが現代人多すぎるって、
うん、
もっともっと、ま、対物関係で物っていうのは本当、ま、人以外の自然と か、うん、なんか動物とか虫とか、うん、まあ、そういうことも含めてね、もう雲とか星とかね、うん、でそういうのと自分とを向き合わせると、うん、また違った考え方や、うん、心理が生まれるっていうことで、あんまり人のことを考えるなっていうことみたいなんだけど、
ね、でもまあ人のことを考えるとやっぱりどうしても言葉で考えちゃいますしね、うんうん、なんかこう物とかし、まあ、星とかだと言葉っていうよりも心というか理屈抜きに、
本当にでも本当に熱海のみんなに言いまくってるけど、うん、景色をベランダから見てるだけで、うん、本当に環境が違うだけで、仕事はもちろんしてるんですけど、行ってても、うん、全然気分が違いますね、精神的に。
じゃあ牧ちゃんにとっては、みつこさんが言うように必要だったことだったんですね、
うん、本当にそうだったんじゃない。あんなになんかね、早くこうもう決めるみたいな感じだったから、うん、自分が心の底からなんか欲してることだったんだろうなと思って、うん、そうですね、うん、
年齢もあるじゃん、
実行して、
ね、それもあるかもね、うん、
やっぱりだって僕なんかそのオンオフとちょっとずれるかもなんですけど、これも10年20年近く前ぐらいの話なんですけど、12月28日ぐらいに、まあ、会社が冬休みになった時に、うんうん、まあ、やり残してた仕事があったんですよ、うん、でそれがすごいいい思い出で残ってるんですけど、そしたら当時の上司の松山さんも仕事で来て、うん、で
松山由紀さん
ね、みつこさんもフラッと仕事のなんか残りを片付けに来てたと思うんですけど、まあ、今じゃん12月28日が、まあ、うちの編集部は休みが長いので、うん、わざわざ年末に来るっていう感覚は ないんですけど、なんかその時にふと3人がいて、でその後、まあ、せっかくだから飲み行こうかみたいな時があって、うん、なんかその時もすごい覚えてんのが、やっぱりなんか年末でもこの人たち仕事来るんだと思って、
うんうん、
なんかそこで、うん、なんか僕がなんか仕事に対する向き合い方じゃないんですけど、まあ、納得するまで自分の時間だって使ってもいいんだみたいな感覚で、うんうん、なんか先輩たち上司がなんかいるんだなっていうのをなんかすごい感じた思い出があるんですよね。なんかだから僕の場合はやっぱりそのさっきのオンオフっていうのが、うん、なんかそこでちょっと曖昧になってるっていうところがあるんだけど、
なるほどね、
うん、まあ、ね、
年齢が ね、でも僕も落ち着いてきたので、そういうオフのうまい使い方っていうのをしてみたいなと思うんですけどね、うん、
いや、で2拠点はすごいおすすめです。
じゃあ今度みつこさんと一緒にまきちゃんちのその
訪問したい ね、
一緒に眺めながら、また
朝と昼と夕方で全然景色が変わるっていうのをずっと見てるのがすごい、
まあ、なんか時間がのなんか流れ方が全然違うよね。
違いますよね。
なんかぼーっとしてるだけでもなんかもう、なんだろう、こう退屈とかいうことを感じない。
そう、空の表情ってこんなに変わるんだとか、年取ったね
年取ったねって、ね、
それを一緒にね眺めながらワインでも飲みながら、
ね、
過ごしたいです ね、また
じゃあそうと見て、
ぜひ、まあそうね、まあ、ちょっと松山さんのことをちょっとプラスしておくと、まあ、残念ながらね、本当もう10年になるけど、亡くなって、 もうみんなの思い出の中に未だに強烈に残ってるんだけど、うん、もう仕事が大好きっていうか本当に撮影するのがもう大好きすぎて、あれはなんか仕事の域を超えてたよね、うん、
いや本当に、
うん、あの情熱っていうか、う
ん、すごかったですね。やっぱり松山さんの作るビジュアルって本当に名前が載ってなくてもすぐ分かりましたもんね。
そう、う
ん、
そう、やっぱりそういう強烈なこう仕事への向き合い方っていうのが、うん、もうそれも体験なんですけど、僕にとってはそういう人の下で働いた、まあ、おかげなのか影響なのか、うん、やっぱりこう仕事感っていうんですか、うん、人生においてのなんか仕事を占める分量って変わってくるなと思いました ね、
ね、うん、まあ、でもそんな松山さんもあの、ね、うん、海が大好き で、 ね、
あ、そうですね、
休みの日にはなんか無理やり誰かを誘って、うん、
確かに
車運転させたりとかして、
うん、サザンを流して、
サザンを流して、ね、よくなんか湘南とか鎌倉とか行ってたよね。で、まあそれが ね、彼女にとっては本当に、まあ、オフだったのかもしれないけど、うんうん、
確かに海とバカンスは好きでしたもんね。
そうですね、
必ずバカンス、あ、そうそう、素敵なところに行ってた、
行ってた、行ってた、
う
ん、
そうね、それは欠かせなかったよね、
ね、
だからこうオフにするのもどこでオフを取るかっていうのは、うん、まあ本当人それぞれだから、うん、まあそれを見出していくのが一番自分もヘルシーに仕事を続けられる、うん、100年時代に向けて、
うん、長い
気が遠くなるよね。
まだまだですけど、
みつこさんもね、まだまだだ、
まだまだ
なんか本当に気が遠くなっちゃうね。あ、でもあの、本当に、まあ、こんなところで言っていいのかどうか分かんないんですけども、うん、もう働き続けますから絶対、
うん、ぜひぜひそう、
いや、もう
そうあってほしいというか、
ね、
ね、う
ん、
もうなんかね、もう20代の時の気持ちに戻って働こうと思ってるのね、うんうんうん、もうい
いですね、
そういう、うんうん、なんかね、まあ、ちょっと一回区切りをつけて、うん、もう働く喜びというか、うん、もう編集する喜びを純粋に、うん、味わいたいなっていうふうに思ってますので、うん、皆さんよろしくお願いしますこれからも
嬉しいですよね。でもなんかちょっと新しい関係になりそうで、
ね、
はい、
はい、
じゃあ今日は
ということで、はい、みつこさん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
明日もお楽しみにしてください。